お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
10月はメンタルヘルスマンスということで、今夜は非営利のサポート団体ライフラインオーストラリアのボランティアホジュキンソン京子さんと、ケアンズの GP クリニックで働く大前真紀子さんにお話を聞きます。まずはホジュキンソン京子さんです。10年以上にわたって続くボランティアを始めたきっかけから聞きました。
10年以上前になりますか。なんか子供が成長する過程で医者にかかったりだとか学校に行ったりしてるときに、すごくなんかオーストラリアにすごく感謝するという気持ちがとても大きくなった時があって、その頃には教育関連でさまざまな、ボランティアを私は参加していたんですけれども、なんか日系に限らずね、オーストラリア全体で何かお手伝いできることがないかなって試行錯誤している時にちょうどライフラインにたどり着いた感じですね。
実際にどういう活動されていらっしゃるんですか。
ライフラインというのは1963年に設立されたんですけれども、24時間体制で危機支援サポートをする非営利団体なんですね。でオーストラリア全土ではもう今40カ所以上のライフラインセンターがありまして、そこで年間100万件以上 のご相談があります。でご相談というのはね、お電話だけでなく、オンラインできたりとか、テキストサービスをご利用なさったりとか、対面カウンセリングなどをご利用いただくこともできますけれども、危機支援ということがメインなので、特にね、自殺予防はもちろんそうですけれども、他に相談事はもう本当に多岐にわたって、自傷行為だとか、メンタルヘルス、依存症とか、ドメスティックバイオレンスや、グリーフとか離婚とか人間関係、人間が生きてるうちってものすごくいろいろな課題があるじゃないですか。
はい。
その相談事というのはね、その方様々ですけれども、
京子さんはどういうことをライフラインでされてるんですか。
私はその危機サポーターというポジションなんですけれども、その24時間体制でそのお電話でのご相談を受け付けています。
そうすると本当に最前線といいますか、この相談事のある方の電話を、受けるということになると思いますけれども、どうですか、実際にその業務に疲れてみて。
もちろんトレーニングを受けてるわけですので、かかってくる相談内容っていうのは様々ですよね。その人がその時に自分が何を危機として感じているか、ものすごく辛いこと、挫折感を味わったりとか、もうどうすることもできなくなった時にどこかに電話して話を聞いてもらうだけでも少しでもね、肩の荷が下りればいいなと思って、本当にね、さまざまなご相談があって、相談者の方と一緒にお話をしながら、どういうふうな形でその今自分がいる状況から少しでも一歩前にできる、進むことができるっていうのをね、一緒に話し合いながら一歩踏み出すきっかけになればなとは思っていますけど。
もうどのくらい期間はされていらっしゃるんですか。
私は11年目になります。
11年前と今と比べてみてどうですか。その相談の件数が増えていたりとか、もしくは相談してくる方の何でしょうか、年齢とかそういうのが変わってきたりとか、何か変化を感じますか。
相談件数自体は今ここ1年半ぐらいはコロナでものすごく増えたっていうのはありますよね。11年前と比べて、私がちょっと気になっているのは、10代の若いティーネイジャーのお子さんからの相談もすごく増えたんですよね。10代の方のメンタルヘルス、またはその自殺予防というのもね、すごく私高校でも教員をしているので、やっぱり若い人たちのつながりがあるので、響いてくるところはありますね。もうメンタルヘルスっていうのは、オーストラリアでは、ね、3人に1人は人生のうち何らかの精神的ストレスとか、またはうつ病や不安障害などを患う方がいらっしゃると言われてるんですけれども、目に見えないじゃないですか。メンタルヘルスっていうのは、人の、心の中のものですから、なかなか見えない。そういう人たちのケアっていうのは、とてもしにくいところもあるし、またはそのスティグマがあって、なかなかご家族とかご友人には相談ができないっていうのもあると思うんですよ。で、オーストラリアではもう近年3000人以上の自殺者がいますし、自殺未遂はね、その7倍もいるとされてるんですね。
はい。
なので、そういった人たちの、少しでも お話ができるところ、
うん、
その問題を一人で抱え込まずに、とにかく相談するということ、話すことで肩の荷が下りるし、オーストラリアはとてもね、支援の手厚い国だと私は思ってるんです。で、誰もが支援を受ける価値があるっていうことを忘れないでいただきたい。
英語があまり得意でなかったりとかすると、うん、その相談の窓口があっても、
うん、
ちょっと、
うんうん、
特に電話とかですと苦手だという、うん、そういう支援サポートを受けられないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、ライフラインで例えば通訳サービスが使えるとか何かしらそういうのはあるんでしょうか。
はい、オーストラリアっていうのはね、多国籍多文化共生の国なので、さまざまな言語バックグラウンドや文化をお持ちの方からもね、本当に多くご相談を受けますよ。移民だからこその悩みもあるでしょうし、私たち今この日本語放送ですので、日本人の方が外国で生活していくには大変な苦労や試練があると思います。ですので、通訳が必要な場合は131450ご連絡いただきますと、そこからライフラインをつなぎいたしますので、その日本語でしたら日本語の言語を使ってライフラインにご相談していただくことができますので、こういうふうなサポートにアクセスしていただきたいと思っています。オーストラリアの人たちって ものすごくこうオープンなんですよ、
うん、
だから自分の持ってる抱え込んでいることはなるべくこう周りに話す、それはすごくいいエクササイズだと私は思ってて、とにかく自分で抱え込まない、自分の中で我慢は美徳なんてよく日本なんかではね、思ったりする方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そうではなくて、我慢する必要は全くなくて、どんどんどんどんいろんな方にこう話をする、その話をする上でその自分がいかにもう少しこう楽に前進できるような形に持っていくかっていうのがすごく大切なことなので、本当に遠慮しないでね、もっとこういうふうなライフラインだとかいろいろなサポート支援にアクセスしていただきたいと思います。
ライフラインでボランティアをしているホジュキンソン京子さんでした。続いて、ライフラインのサービスを利用したこともあるというケアンズの大前真紀子さんにお話を聞きます。大前さんはケアンズの GP クリニックでプラクティスマネージャーとして働いています。先日の自身の誕生日にはライフラインへの感謝を込めて募金を集めたそうです。
ケアンズも経済的に大きな影響を受けている人も多いかと思うんですけれども、
そうですね、はい、
感覚的にどうでしょうか。やっぱり精神的にちょっと追い詰められている、ちょっと辛そうだという患者さんが多かったりしますか、増えていたりとか。
そうですね、多いと思いますね。やっぱり内容はそれぞれ人それぞれなんですけども、うん、例えばもちろん仕事をなくしたりとか職をなくしたりとか、あとそれからコロナの関係でその職をなくしたご主人がいた場合にはね、関係がぎくしゃくしたりとか、あとやっぱり私たち医療従事者でも精神的にやっぱり追い詰められてますから、うん、すごい仕事の量も格段に増えましたし、そういった面で相談があったりとか、そう、全体的にやはりそうですね、ギスギスしてるって言ったら変ですけども、
うん、
精神的に辛い思いされてる方はかなり増えてますね。私もそのうちの一人です。本当にだからこそライフラインドネーションをしてほしいっていうふうに選びました。
ライフラインを通してサポートを得たという方が近くにいらっしゃったりしますか。
あ、いますし、私もサポートを受けました。相談というよりも話を聞いてくれるっていう感じですね。私の場合は内容的には詳しいことは説明できないですけども、やっぱり辛い時期、
はい、
パンデミックの関係で仕事の量も増えましたし、はい、それも少し増えたとかじゃなくてかなり増えましたし、でその時にすごくやっぱりきつくなってきて、誰かに聞いてもらいたいけども誰にも話せないっていう時にライフラインのサービスを使ったことがあります。多分電話して、ただもう泣くだけでも多分黙って聞いてくれると思います。 あそこは
大前さんに日本とオーストラリアの医療システムの大きな違い、 GP について聞きました。メンタルヘルスの観点からも、安心して相談できる医師、窓口があるということは重要だといいます。
ケアンズだと、日本人の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
どうでしょうか、そういう日本人コミュニティの中でもその GP 制度というのは広まっている感じですか。
少しずつですかね。特に、やっとケアンズにも日本人の ドクター、お医者さんが、いらっしゃるようになったので、そういった面で少しずつ広まっていくっていうふうにはなってるんですけども、まだまだやっぱりそのオーストラリア自体のシステムや使い方とか理解されてない方が多いので、そういった面ではまだまだ時間がかかるのではないかなっていうのが現状です。やっぱり一番最初にかかりつけの医者っていうのを持つことが大事だっていうことは、常日頃から友人でも相談された人には伝えますね。だからやっぱり信頼関係っていうのはすぐにできるものじゃないですから、同じお医者さんにこまめに行く、例えばちょっとした心配でもいいし、もしくは前もってこういうふうな病気にならないためにどうすればいいかっていうことでもいいから、同じ医者に行くことによってそういう信頼関係を築き上げていくことが大事なので、そこでやっぱり例えばメンタルヘルス、要するに精神的な問題があった時でも相談できる人がいるっていうのは、やっぱり信頼が築き上げてあると話しやすいと思うので、そういうのはまめに何でも注射でも何でも相談に行くのは大事だよっていう話をしますね。
実際どうやって GP を見つければいいんでしょうか。
そうですね。まあ、いろいろな条件があると思うんですよ。言葉の問題とか。
はい、
言葉の問題がある場合には、やっぱり、例えば日本人の方でしたら、日本の先生が近くにいるとか、自分であれば日本の先生、日本語の話できる先生がいいと思うんですけども、はい、もちろん料金のこととかもあると思いますが、とりあえず、一番、そのお医者さんがどのくらい長く、その、GP クリニックで働いてるかっていうのを確認した方がいいと思います。というのは、
はい、
やっぱり自分の話したいことをずっと話していくっていうのは長期的なことなので、私が選ぶときには、まずそのクリニックのオーナーさん、お医者さんがオーナーさんだったらオーナーさんだったりしますね。
はい、
そうすると、絶対ここの GP クリニックには長くいるだろうと思って、相談できるので、そういう方を選ぶようにしたり、あとやっぱり GP クリニックは3年に一度アクレディテーションって言って監査が入るんですね。で、その監査をちゃんと受けてるところはやっぱり質が、ヘルスケアの質が高いところなので、そこはちゃんと監査、アクレディテーションを合格してるかどうかっていうのを確認しますね。
GP を変えるということもできるんでしょうか。
できますね。他のクリニックに行くこともできますし、同じクリニックの中の他の先生に変えてもらうっていうのも可能です。
居心地が悪くなったりとかっていうようなことはあるんでしょうか。
あると思います。
はい、
そういう場合には、まずは、この同じクリニックの他の先生に相談してみるといいと思います。というのは、やっぱりこの全部の過去の履歴を他のクリニックに持っていくっていうのは、たとえ、情報とか、メディカルファイル、ね、カルテとかが送られても、全部を全部、次の新しいお医者さんが理解してるとは限らないですから、そういった面では、同じクリニックの他の先生に行った方が、その先生も、その前の先生に、どんな感じっていう感じで相談はできると思うので、とりあえず一番最初同じクリニックの他の先生に行って、それでもダメだって、っていうんであれば他のクリニックを探すことをお勧めしますね。 GP を持つっていう文化が多分日本人にはあまりないと思うんですね。それはやっぱり業にいれば業に従いじゃないですけども、
はい、
やってみる価値っていうのはあると思うので、長期的な目で見てやってほしいなと思います。
ケアンズの GP クリニックで働く大前真紀子さんでした。メンタルヘルスについての情報やサポートを必要な方は、ライフラインに連絡することができます。電話番号は131114。そして、若い人などが気軽に電話ではなくテキストで相談できるサービスも始まっています。こちらの番号は0477-131114です。詳しい連絡先やサービスの内容は、ライフラインのウェブサイト、lifeline.org.au でも見ることができます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。